はい、どうもおはようございます。2026年4月16日木曜日朝の7時7分でございます。おはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。雨が上がって気持ちの良い朝を迎えております。朝のモーニングのサービスの支度をしながらお届けしてまいります。水谷ラジオ、この放送はリスナーの方に向けてのみ放送されております。リスナーの方に向けてのみというのは当たり前のことなんですけれども、当たり前のことを丁寧に言う、それが一番重要なんじゃないかということでオープニングでございます。ありがとうございます。月曜日にランチミーティングがありました。スタッフミーティングなんですが、今回はですねリーガロイヤルホテルというホテル、京都でも古いホテルですね。リーガロイヤルホテルさんのビュッフェのランチを利用しました。でいつもはなんかこうもっと気軽な感じで、ミーティングをしてたりとか、主にビフテキスケロクさんなんかでねランチミーティングを行うことが多かったんですけど、年末にこう各スタッフに、それぞれでちょっとコミュニケーションを図ってほしいということでミーティングをそれぞれに、お願いしたことがあったんですけれども、それは私がちょっと時間をみんなに合わせられないというふうな事情があったので、もうなんか交流を図ってほしいということで、いくらかお願いしたんですね。したらなんかスタッフ同士でじゃあどこ行くって話になった時に、ランチビュッフェに行って、いたりとかスイーツバイキングに行ったりとかで、なんかそういうこうミーティングがいくつかあったんですよ。で話を聞いているとなんかこうランチミーティングでビュッフェはなんかありなんじゃないかということで、なんかコストはかかるんだけれども、いろいろなものを食べられて、かつそのずっと話し込まなくって食事を取りに行くっていう隙間もあって、なんか気軽でいいなということで、で今回のミーティングはその N ちゃんと優香さんが引退した後のミーティングだったので、こう1年以上働くスタッフだけ残ってる形にはなるものの新体制になりましたので、まちこさん、れいねさん、みずきさん、みゆりさんということで、この4名を連れてですね、行ってまいりました。ランチミーティングはどんな風景だったかと、食事をして、なんか楽しく面白おかしく仕事の話だとか、あとはその大学生諸君の文化の話だとかを聞くんですけども、楽しい時間でしたし、交流が図れてよかったかな。なんといってもアルバイトスタッフ同士が顔を合わせる機会がミーティングの時ぐらいしかないんですよね、イルピアットはね。働いてる時に食事に来たりとか、そういう機会があれば会うことはあるんですけども、なかなか一緒に接触する機会がないということで、設けています。なんかその前段で話をすると、日常ランチの時にマチコさんがアルバイトに入ってくれてるんですけど、ランチの時に最近私が、ルッキズムについて話をする機会があって、でルッキズムって何って話で、簡単に AI とかに聞くと、先日もマチコさんが挙げてましたけど、容姿だとかによる差別やラベリングについての話が主にルッキズムの説明に上がってきます。どういうことかというと、見た目がいいものを評価して、その見た目の評価が全体の評価になるというようなニュアンスで語られていることで、およそ間違いないです。でみんなの多くの人たちの認識や概念もおそらくそうなんですね。だからルッキズムっていうと見た目で判断という言葉に集約されることだと思います。 で私がマツコさんと話をしているのはもう一歩踏み込んで、そのルッキズムについてはそのどういうことかというと、見た目で判断なんだけれども、見た目で判断を誘導されているという考え方を私が持っていまして、そのように評価させられる、評価してしまうという言い方もあるんですけど、そうでないものをそのように見せる、そうでないものをそのように見せる、これがルッキズムの本質だと私が考えています。そうでないものをそのように見せるというのは、あまり大したものではないけれども大したように見せるとか、そういったことです。例えばあまり美しくないと思われがちなものを美しいように見せる、美しく見せる、豪華でないものを豪華であるように見せる、大した程度のものではないが大したように見せる、それほどのものではないけれどもそれほどのもののように見せる、この働きかけこそがルッキズムだと私は思っています。なぜその働きかけをするかといえば、その目の前に見えてくるものに対する評価がそのようになっているからということにまた戻ってくるんですけど、重要なのはそのように見せるというその行為者、大したことがないと思っている、もしくはその思われている事柄が大したことであるように見せる、ここがポイントになってくると思っています。でその見せられた側がそのように判断するということ自体は実を言うとあんまりコントロールできないんじゃないかなと思っていて、そう思わされてしまうというか、そのルッキズムっていう価値を遠ざけるっていうこと自体が実を言うとその非常に難しいんじゃないかというふうに私は考えているんですね。それ なぜかというと、その人間がこう昔からの太古からの生活を繰り返してきた中に、例えばなんかたくさん餌が取れそうな場所がある、収穫できそうなところがある、そのように思われるところに多分その人が集まったりとか生活をしたりとかしてきた歴史があると思うんですね。で、あそこにこう潤沢な資源があるだろう、たくさん食べ物あるだろうというふうに見なす場所にみんな行くと思うんですよ。で、まあなんかこう鋭い人はもう分かっていると思うんですけど、そのように思わされるということは遠ざけられないというか、自分たちではコントロールできないだろうなと思うんですよ。そのように見せられることでそのように判断する、でそのように見せることでそのように判断させる、これがね、こうさっきからずっと同じことを言ってるじゃんかっていう話になるかもしれないんですけど、ルッキズムっていうものがまず一点そういう性質を持っているっていうことから、そのように見せられることをみんなが疑わないっていうことが完成しているのが現代だなと思います。で、言い方を変えれば詐欺まがいとも言えることだと思うんですね。で、ルックスがいいことは詐欺じゃないとして考えるので、その騙されてない、本当に美しいものや本当にかっこいいものを評価することは詐欺られてないじゃないかっていうふうに考える方もあると思うんですけど、それはそうなんですよ。で、ルッキズムっていうものに考えていくときに、じゃあその詐欺じゃない詐欺である、もしくはその騙されてない騙しているっていうことの基準値、これがだいたい議論になるのは天然か人工かっていうことだと思っています。で、天然って何って言って、生まれ持ったそのままのもの、自然のもの、手が加えられていないものを 天然と私たちは呼んでいるわけですが、まあなんかその天然っていうものは生まれ持った資質のようなものと考えてもらったらいいと思います。で、天然の素材がいいっていうことに対する憧れがやっぱりこう増幅されていくと、なんか生まれ持って男前だよね、べっぴんだよねみたいな、綺麗だよねみたいなことに対する評価価値を繰り返し学習したから、あのようになりたい、あのようなルックスを持っていると評価が高くなるっていうことを反復して、まあなんかルッキズムが完成していくわけですけど、それはそのどこからが人工でどこからが天然かっていうことの境界線ももう僕らではわからないからこそ、その詐欺まがいのような行為も中にはあるということで、でルッキズムに関して言えば、その評価をルックスに偏った評価軸を持たないっていうことがもうほぼ不可能で、ただ価値があるっていうことと、そのそれをこう無条件に受け入れるっていうことはちょっと違っていて、なんかこう似たような話になるんで、どうもなんかここを一緒くたにして、じゃあそういうことだね、ルックスがいいものには価値があるねって話で終わっちゃうんだけど、これ終わっちゃダメで、ポイントなのはやはり、見た目重視なのは別に構わないが、見た目が重視されたとて、その人間その人自身の評価が高いわけじゃない、ただ見た目がいいだけで、見た目がいいだけっていうことの中に、実を言うと学歴とかお金を持っているとか、その例えば有名人であるとか、権力を持っているとか、そういうこういわゆる影響力を持つっていうことが、同じように構造的に、構造としては同じですね。だからなんかそのそれを持っていると安心できる、それがあるとみんなから多くの支持がある、それを獲得していると死なずに済むというようなことにつながっていくと。で、まあなんかこう頑張って痩せようと思って、例えば注文した食事も全く取らずにサプリメントだけ、まあなんか摂取して、例えばこう料理を全く手つけないとか、そういうことがあると思うんですけど、一部ではあるんですね。で、それについてこう善悪やその常識非常識っていうカテゴリーで考えれば、もちろん非常識に移るんだけれども、その本人にしてみると死活問題でもあると言えるんですよ。そのルッキズムを手放すとか、自分の美意識を手放すってことは即死につながるような、まあ、ある種の脅迫観念があると思うんですね。で、それを公共空間ですると、まあ、著しくバッティングする行為になるということで、周りからはなんか、なんなんあの人みたいな形で、これ男性も女性も関係なくですよ、今あの女性はと言ってませんので、男性にもあると思いますんで、だからその見た目を重視するがあまりに周りとの調和が取れなくなってくるということは往々にしてあるということを、まあ、話してます。で、周りとの調和って一体何かって話になった時に、その例えば食事の機会ね、みんなで一緒にご飯食べてるんだから注文したものぐらいは一緒に食べようよとか、そういう基本的なことです。で、基本的なことをもうままならないというようなこと起きると思っていて、もう起きていると思ってるんですけど、その部分について目くじらを立てて、その倫理だ常識だっていうことを測るのは一つ運動としては大切です。言わなくてもいいとか、なんだろうな、注意しなくていいということではなくて、例えばラーメン屋さんの店主さんでよく起こっているのが、その食べれもしないのに注文して処分するぐらいだったら食べられる量をちゃんと注文しろみたいなことで怒っているラーメン屋さんの店主さん、フードロスの観点からしてもこれは良くないんだということで、 怒ってると思うんですよ。で もちろん怒っていいと思うし、怒ることだと思っています。そこはもう本当に例えば食べ放題に行って食べられないのに注文するとか、そういうことはもう断じてありえないという前提に立って話をしますよ、もちろんね。でその上で話をするんですけど、食べないっていうことをそのフードロスだっていう話の文脈で話をしちゃうと、フードロスって何って話をきちんと考えないと、実はフードロスについて話し合えないんですよ。じゃあ僕ら飲食店主たちが、飲食店側がフードロスについてどこまでこう真剣に取り組んでいるのかって話になった時に、調理をする時に出る材料で食べられる部分も、例えばこう下処理として処分するとか、そういうことは往々にしてあったりするわけですが、その美味しく食べるっていうことと、その調理したものを全く食べないっていうことは、美味しく食べるための下ごしらえで捨てるってことと、調理したものを捨てるってことは、もうそこにかかっているエネルギーと、そのいろいろなこうものが全然違うので、同じに考えちゃダメなんですね。調理されたものっていうのも、そこにエネルギーも時間も労力もいろいろなものを、社会的ないわゆる資本を投入して作り上げているわけですから、もうなんか別枠のものだと考えてほしいわけです。ただなんか野菜だとかお魚だとかなんかで消費する際、僕らが下処理をするときには、農家さんや漁業の人たちが携わって獲得してくれた労力の時間がやっぱりかかってるわけです。天然の時間もかかっているし、だからその物事が生み出される背景っていうのは、エネルギーと時間と、まあ、価値と、いわゆる経済的な言葉で言えばコストがかかっていると。それを無駄にただ廃棄してしまうっていうことは、その損失が大きいと。経済損失だけじゃないですよ。その機械損失もそうだし、文化的価値も捨ててしまうと。いろんなことでフードロスっていうことを考えることができるっていう、今一つ簡単に説明しましたけど、そういうことがあるよってことだけイントロダクションで説明しますが、でその注文したものを食べないっていう、例えばその人が持っている美意識があったとして、それをじゃあどうやって持たないでいいよって、そんなルッキズムに傾倒して信奉して、周りとの調和を図れなくて、デタラメな時間を過ごすのはあまり良くないよっていうことを注意したとしてですよ、じゃあルッキズムに変わる価値をその本人にどうやってこうインストールできるかって話なんですよ。なんか時間がたくさん過ぎちゃうんであれなんですけど、なんて言ったらいいかな、ルッキズムに傾倒しなくてもいいよっていう話をするときに、もしくはルッキズムに傾倒 しないようにするために、周りとの調和を図って、食事を美味しくみんなと一緒に食べようよっていう、ある意味の価値をその人に訴えるときに、じゃあその人に対してそれに勝る価値がそこにあるのかっていう話になってくると思うんですよ。今はそのアプリとか SNS の時代になってますから、その物事っていうものを相対化して考えやすい時代に移っています。もっと簡単な言い方をすると、いろんなことを比べられる時代になりました。でいろんなものを比べられる時代になったってことは、みんなが考える時代にある意味なったと思うんですよ。考えさせられる時代と言ってもいいです。この考える、考えさせられるっていうことは、思考の深さを言ってるのではなくて、解像度はものすごく荒いんだけれども、自分たちで判断するという機会が増えたってことです。自分たちで判断するっていうことと思考するっていうことは、実を言うと全く違うことなので、一緒くたにしてもらいたくないんですけれども、最近使う言葉が難しいというふうに指摘をされるので、簡単に言うと、まあ、考えるという言葉を使っています。でも思考するっていうことの考えるってことと、判断するってことの考えるは全然異なることなので、でも判断って考えてんじゃんみたいなことに興味がある人は、真剣にそのことを考えてもらったらいいんですけども、 進めるとですね、そのルッキズムに価値を持っている人にそれを、まあ、とどまらせる、もしくは思いとどまらせるためには、それを超える価値を提供したりとか説得したりとかしないといけないし、フードロスを行わないためにはフードロスを止める以上の価値や意味を提供しないといけないと思うんです。ある意味こう理解してもらわないといけないと思うんですけど、ほぼ不可能だと思っていて、でなんで不可能かって言ったら、価値が他にないとか、そのそれ以上素敵な世界がないっていうことを諦めてるんではなくて、その人たちには通じないんですよ。通じない、伝わらない、会話ができない。なんでそれが大切なのか、なんでそれが重要なのか、そのまっとうな意見をまっとうに伝えたところで伝わるはずがないんですよ。で伝わらないから残念なんですけど、ここの部分は関わらないっていうことが一番いいなと思っています。でもなんか時間がどんどん過ぎるので、もうこの辺りにしますけれど、またこれ To be continued ですが、ルッキズムっていうものに傾倒している人は会話が不成立になる。その人が抱えている、感じている強い価値観を更新できるような別の価値観を持ってこないといけない。で往々にしてルッキズムに傾倒している人たちは、自分がこういい暮らしや快適さについて貪欲だと思うんですね。だからそのいい暮らしや快適さについて貪欲ってことは、ある種権力志向があるということだと思っています。そのここで語っているいい暮らしっていうのは、通常の暮らしではなくて贅沢をするって意味で捉えてもらっていいです。でルッキズムイコール贅沢ではないんだけれども、そういうことに対する期待値が高いっていう意味で喋っています。ルッキズムがじゃあ悪いのかといったら、悪いわけではなくて、いいわけでもなくて、一番最初に言った通り、いいとか悪いとかっていう評価軸じゃもうすでに ないんですよ。ないんです。もうなんかそういう話をしたいんじゃなくて、ルッキズムが悪いとかそういうことじゃなくて、ルッキズムっていうものがいろんな人との対話をもうできないようなものにしていってるよっていうことが1点で、その人たちが同じ空間で食事をしたりとか、同じコミュニティに入ってきたりとかしてるんだけれども、それがなんでそういうふうに成り立つかといったら、 SNS の時代になって個別に自分たちのスマホからの情報伝達や行為行動で補える世界になったからだっていうことが言えるってことを指摘してます。で、昔であれば、その嫌がおうでも他者に合わさないといけなかったので、そのグループで食事に行ったりとかして自分だけ全く食べないなんていう行為をしたら袋叩きにあったわけですよ。でもなんかもうその心配はないです。ああじゃあもうなんかそういう人なのね、そういうことなのね、めんどくさいけど関わらないようにしようということができるような時代になりました。でここの部分でおかしいなと思っていることに対してのその接し方っていうことが非常にナイーブになってるわけですよ。でおかしいなと思っていることに対して付き合い方がナイーブになるということは、批判的な眼差しはアングラ化するしかないです。その表立ってできないわけですから、裏でこそこそ言うしかなくなるわけです。陰口が増えます。インターネット相性いいですね。匿名性が高いわけですから、その秘匿した状態で、もしくはその自分の考えている形、考え方と同じような人たちばっかりで、集まっていくエコーチェンバーでしたっけ、まあ、なんかそういうふうに形としては、世界がそのように作られていく、作り上げられていくということで、自分は考えていることは間違ってないんだ、だってこんなにたくさん同じこと考えてるやつらいるんだもんで、固まっていくと。でも 僕らの世界はそうなってないんですよね。だからその僕らの世界が残念ながらそうなってないっていう事実とどう向き合うかっていうことはまた別の機会に話をしますが、あ、もうこんな時間だ。今回の話で言いたかったのはルッキズムってことは悪いことではないけれども、もう対話ができない存在になっていくよっていう話のイントロダクション。何の話がしたかったんや。これが対話ができないっていうことが階層を生んでいくきっかけにもなるし、協力関係、連帯を生まないきっかけにもなっていくし、物事を考えていくに単純化された世界でみんなこう判断されていく事柄が増えるしということで、根っこは一緒だと思ってます。で、価値は投機的になっていくってことで、儲かるか儲からないかみたいなことに集約されていく。で、これが権力構造みたいな、権力や権威と結びつきやすくなっていって、なんだろうな、そういうものを欲しがるし、そういうものとの相性がいいっていうこと。はあ、そんな話がしたかったのかな、よくわかんないな。はい、ということで26分、朝の準備を仕上げていかないといけないので、本当はね、もう少し話をしたいんですけど、このあたりで、今日は終幕ということにしましょう。また引き続きこのルッキズムの話は次回もルッキズムからの引用で、したいなと思います。で、これが学歴とかにも全部重なってくるんですよ。見た目ということで言うとそうなんです。だから、学歴があってこう勉強ができるとしても人とのコミュニケーションが全くなんか通用しないとポンコツのままなんだよっていう話ですね。はい、新しいアルバイトの子が入りましたんで、玉尾さん、玉尾ですね、玉尾さん、次22日の水曜日に、シフト予定です。すごく素敵な女性ですので、もしよろしければ、顔を見に来てあげてください。笑顔が素敵な、新2回生ですね。はい、また皆さんにご紹介する機会が増えるかなと思ってますので、よろしくお願いします。お届けしてまいりました水谷ラジオ。朝からよく喋るね、本当に一人でね、仕込みをしながらでまいりましたが、ありがとうございます。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。サカナクション、サカナクションで夜の踊り子ね、いいリズムの曲なのでぜひ聴いてください。花粉症最終コーナーと信じています。まだグズグズしながら戦っておりますけれども、来たる4月はね、下旬からゴールデンウィーク始まりますので、皆さんもいい計画を立てて過ごしてください。トニーでございました。そうそう、ゴールデンウィーク営業するかどうか今検討中ですので、5月の3、4、ね、日月、できたら営業したいなと思ってますが、各アルバイトスタッフにちょっとシフト再構築、再定義しないといけないので、ちょっと確認してまた打ち出しをしようかなと思っています。まだオープンになってませんけれども、よろしくお願いします。トニーでございました。良い一日をお過ごしください。またお耳で会いましょう。さよなら。